皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。おい、悩み事、はい、なんかまたこの季節がね来たかという感じなんですけど、先週ね暑いですねっていう話をして、もうねなんか夏ぐらいの暑さでびっくりしたんですけど、で最近雨降りましたよね。で雨が降ってで暑くて雨が降ったということで、この湿気湿度がすごい、だからちょっとねこの前も初エアコン除湿でね、あのエアコン作動させて今シーズン初ですよデビューしましたけど、それぐらいなんかムシーっとした感じで暑いなって思ってたんですけど、髪がねまたね嫌なんですよね。なんかあの僕ねあのくせ毛思い切りくせ毛がねあの強くてなんですけど、こう湿気があるとねまた大変なんですよね。最近ねちょっと前髪とか顔周りをちょっと伸ばしてて、今までの自分がやってきた髪型よりはこう伸ばしてて、新しい領域にね、やっていこうと挑戦中なんですけど、まあその癖がねこう伸びたらどんな感じの癖になるかとか、どんなまとまりになるかってやっぱ伸ばしてみないと分かんないですよね。そうだからいつもなんか鬱陶しいからこれぐらい長さだったらもう切るとかねしてたけど、それやって今までと変わんないじゃないですか。だから次なるね未知の世界へ行くために今までよりちょっと伸ばそうと思って耐えて頑張ってるんですけど、まあもうこのね夏のねこの暑くて湿度があってムシッとしたねこの時期来ちゃったんで、もう結構苦しくなってきてます。言うて梅雨始まるんでね、もうやっぱりねジメジメしてるとこの髪もなんかくるくるなってきたり、扱いが難しくなるんですよね。その葛藤とすごい戦ってます。このまま伸ばしていい感じになるのか、それとも落としだけなのかっていう、こう伸ばしてみないと分かんない。で切るのは一瞬なんで、いつでも切ろうと思ったら切れるけど、伸ばすのってね何ヶ月もかかるから、今までの頑張りをみたいないう風に悩んでおりますね。えなんかこの髪型、僕もなんか小中学生の頃は結構悩みってほどじゃない、まあ中高生ぐらいか、その思春期の頃って結構髪型の悩みみたいなんがあって、くるくるやし、なんやろな、今と違ってあの当時ってもう名前なくなりましたけど、ジャニーズ系みたいな、なんかもうシュッとしたシュッとしたって関西弁か、まあなんかこうスマートなねクールな、顔立ちに髪型もねなんかシュッシュッシュッみたいな、もう束になって、ウルフカットみたいなね、もう前髪も長くて襟足も長くてみたいな、でツンツンしてるみたいなのがかっこいい時代っていうのもあって、僕のくせ毛ヘアは結構真逆だったんですよね。なんかそのシュッシュッシュッとしてツンツンってしてるのいいなとか思ったりもするし、それに憧れたこともあったし、ストッパー当てたこともあったしとかね、なんかいろいろ向き合ってきたんですけども、まあここ大人になってからはそのまあ髪型いろいろあっていいやんっていうのも思えたし、なんか時代的にもそのパーマヘアとか、なんやろな、そのマッシュヘアみたいなんやったり、なんかそのジャニーズツンツン、なんかナチュラルか、ナチュラル思考みたいな感じにもなって、なんか別にくるくるしててええやんみたいなその時代の後押しもあり、なんか受け入れつつはあるんですけど、言うてまだねしっくりきてないんですよね。なんか自分的にその自分の神っていうのがなんかこうコンプレックスってほどでもないんですけど、なんかもここがもうちょっと収まりよかったら自分のなーって思える状態作れんのにとか、なんかあこの髪型でええやんって思ったら、気候とかが変わったらまた全然扱い変わる、で髪が もうちょっとでも伸びたらまた全然違う感じになるんで、なかなか髪もキープできひんし、自分の定番というかそのこれで OK みたいなのが定まらないもどかしさみたいなのをずっと抱えてて、もうずっと模索してるみたいな感じ。まあ、トータル別に納得はしてるというか、これが自分やとも思えてる部分もあるけど、なもうちょっとこうならへんかなとか、なんかここがなみたいな風に思ってしまう自分もいる。でこれはまあ髪型の話ではあるんですけど、この髪型に関わらずね、自分のこういう性格がどうやとかね、自分のこういうとこはこうやみたいな、なんかその受け入れられない自分みたいなのを髪型が表現してくれてんのかなとか思うと恐ろしいんですけど、僕がもしかしたらそのなんていうの、性格とかこう思考とか、こういう自分が嫌やとか思ってる、実は思ってる部分を許して愛して、そうだよねって、なんかその自分と一緒に生きていくことが選べたら、このくるくるのね、くせ毛とも一緒に生きていけるようになるのかもしれないっていうね、なんかそんな恐ろしいってことはないか、まだそんな想像すらしたんですけど、もうなんか意志があるとしか思えないというかね、この髪に。それぐらい今日もね、昨日と違う髪型をしております。はい、今日もなかなか湿度が高いんですけど、でまあそんな、なんか自分はほんまね、どう思ってるとか許せてない自分いるかなみたいな話ともちょっとつながるんですけど、最近仲間にね、カウンセリング、してもらって、まあ、モニターのね、カウンセリングってことで、いろいろ練習ね、一緒に試合ながらやったりしてるんですけど、その一環で話聞いてもらって、で、思ったんですけど、まあでもこれをなんて言ったらいいかな。まあそうね。なんか僕は、場所とか人との関係とか大事にしたいなとは思ってて、なんやろな。まあ、その心理学の方とかでお世話になってたりとかするね、まあ、団体というか協会というか、その学びの場とかがいろいろあったりするわけですよ。僕も最近またいろいろ頑張ってるんですけど、その場所があって。で、そこに、こう、責任者の人とかもいますよね。で、もちろん当然お世話になってるんで、こうまあ、感謝も伝えたいし、なんか力になれることがあればなりたいなって思ってる。で、それが何やろな、なんか自分が離れるんやったらいいですよ。なんかもうこの教会ええわとか、なんかそんな関わらなくていいって言って離れるならもう離れて終わりなんですけど、なんかこれからも関わり続けるのであれば、なんか、しっかり関わらないといけないというか、なんか集まりがあったら行かなあかんとか、なんかヘルプ要請があったら答えなあかんとか、でそういうのがなくても自主的になんかやってるみたいな、でそうやってるとなんか務めを果たしてる、役目を果たしてる、責任を果たしてるから、役に立ってるから、なんかいてもいいみたいな気持ちになってそうなことに気づいて、だから逆にそのなんか集まり行けてないなとか、なんか、自分からその力になれるようなことできてないなとか、あとなんかこうお願いされたことを断るとかっていうのがすごく抵抗、なんかすごい悪いことしてる感じにもなるし、そんなことしてる自分がいけシャーシャーとというか、ノーノーと、なんかある時は行かへんのに行きませんみたいな感じなのに、ある時だってああどうもこんにちはみたいな感じで何食わぬ顔で行くっていうのが、なんかちょっと気使うっていうの、はばかられるっていうの、っていうのを感じてて、でなんでそれ感じたかっていうと、それをしてそうな人にもやっとする自分もいるなっていうのに気づいた。まあやっぱりいろんな人いるじゃないですか。いろんな人いて、ある時もう私は行きませんみたいなね、関わりませんみたいな感じの人もいて、まあ僕からしたらなんか勝手にいなくなったというか、なんかなんかもういいですみたいな、なんか突っぱねられてる感じがして、なんかすごい寂しいし、なんなんみたいな気持ちにもなるし、でそれでなんかなんていうかな、なんかそうやのに行った時には受け入れてねみたいな感じが勝手に思えた いいんですよ。いいけど、なんかそれって勝手じゃないとか、なんか大事にしてくれてない感じ、そのバーとか関わりを、なんか自分の都合でもうやりませんみたいなのになったりとか、でもある時はなんか来たりとかっていうのが、なんかどうなんていうのが気になる。イライラするとまでは言わないけど、なんかそれってどうなんやろうっていう風になんかジャッジしてしまう自分がいて、で結局そうやって自分が自分にそれなかなかできないこと、できないと思ってることなんですよね。なんかいるからにはやらなきゃとか、いるからにはここまでしないとみたいなのを勝手に思ってて、それをいや、やりませんとか無理ですとか断るのってすごい抵抗あったりするし、そんな自分でいるのは難しいって自分が自分に課している、考えていることで、人がそれをやってたら、え、それでいいのとか、なんかそわそわしちゃう、思っちゃう。だって自分はそれダメだと思ってるのに、人がやってたらね、気になっちゃうわけですよね。でも人にはいろいろ事情があるのもわかるんですよ。別になんか、うん、所属してるからには全部参加しろとかね、なんかここまでのことをやらねばならないとかいうのも息苦しいわけで、別にそんな義務でも何でもないし、参加したいように参加したらいいし、自分が学びたいように学んだらいいし、自分の人生なんでね、自分のいろんな家庭やら仕事やらいろんな選択の中で選んでることなんで、それを尊重したい気持ちもあるから、それは大前提なんですよねって思える、って思えるけど、でもなんかその休み方どうなんとか、その関わり方どうなんとか思ってしまう自分もいる。でこれなんやろうって思ったんですけど、でなんかその人に、その人にってわけでもないか、まあまあでもその人に分かりやすく言うと、まあそのなんかどういう関わりしてんのかなってちょっと疑問、なんかなんなんやろうって思ってる人も、よくよく話聞いてみたら、いろいろ葛藤があると。なんか参加したいしとか、関わりたいし助けたいし応援したいしって、そんな気持ちはある、ちゃんとある、あるけど、今例えば仕事がこうだからって仕事を優先してるとか、あるけど、実はちょっとこういう気がかりがあって、なかなか参加するのが、関わるのが億劫になってるとか、なんかそういう思いを聞いた時に、すごく安心して、まずなんかもう嫌やとか、もう知らねえとか、もう大事じゃないですって言って離れてるわけじゃないんだって知れたんがすごい安心した。ちゃんと大事に思ってくれてるし、大事にしたいと思ってるんだっていう、その前提が知れたのが安心やって、あ、そういうスタンス、気持ちがね、ちゃんとあるんやったら、別になんか形としてなんか参加するとか何々してくれてるから OK とかじゃなくて、もう気持ちがあるだけでありがたいよっていう気持ちになれたんですよ、僕自身も。でそれ知れたのがすごく、うん、良かったんですよね。安心につながった、思いが知れたっていうのが。でこれを自分に当てはめると、自分もなんか大事にするからにはこれはいかなあかん、あれもせなあかん、これもせなあかんとかっていろいろ背負っちゃったりすることが多いんですけど、責任とかをね感じて、ここまでせなあかん、ここまでせないられへん、ここまでしないとダメだみたいな、それで苦しくなっちゃう部分もねあったりする。よかったらいいですよ、楽しくできてたらいいんですけど、負担になってしまうこともある。でそんな時に別に断ってもいいし、やらないを選んでもいいし、お休みしたり休憩したりしてもいいと。でもいいけど、そのもうしんどいんでやめますとか、しんどいんでもう行きませんじゃなくて、それだと思いが分かんないですよね。ちゃんとこの場を大事にしてるとか、自分はこういう思いがあるとか、こんなことを葛藤して悩んでる、でその上で今回は行かない選択をしてますとか、こういう今の関わりになってますっていうのをちゃんと思いと一緒に届けるっていうことが大事やなと。だってそれを相手からしてくれたら僕は嬉しいし安心したんでね。その関わり方の表面だけじゃなくて、思いが知れるっていうのが安心につながった。だから逆に言うと、自分も責任感じて何でもかんでもやらなっていう表現だけじゃなくて、ちゃんと思いの部分を相手に届けて、で、その上で今はこういう選択をしてます、お願いしますっていうのをちゃんと分かってもらう、伝えるっていうのが大事。それが相手のね、 また安心にもつながるし、信頼関係にもなるしっていうのをまあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、その人に気づかせてもらったって感じ。ああまあでもそうやんなみたいな。発端としてはその関わってる人に対してもやっとする、えどうなん、もう嫌いになっちゃったのかな、心配、大丈夫ってもやもやそわそわしてたところがあって、で何がそのもやもやそわそわさせてたかなっていうと、結局自分のことやった、自分が自分に厳しい部分が教えてくれてた。でもそれってこういう思いなんだよって、私はこういう状況なんだ、その上でこうしてるんだっていうのをちゃんと教えてもらえたら理解できるし納得できるし、あそうなんだって受け入れる気持ちがね、できるし安心にもなるしっていうのを気づかせてもらえた。だからそれを自分もやったらいいやんって、全部背負うんじゃなくて、無理なら無理でいいし、で無理だけ言うんじゃなくて、こういう状況だよまで伝えたら相手は安心するっていう、結局人との関係とかその場とかを大事にしたいよっていうのがその気持ちなんで、大事の仕方っていろいろじゃないですか。なんか別に何やろな、何か集まりに毎回行くことが大事にするの一つの行動かもしれないし、別に行けなかったから大事にしてないとかじゃなくて、行けないなりにもこういう思いだよとか、行けないなりにも何か一言伝えるなりねっていう、まあ、伝えることかな。なんかいろいろね、自分が思ってることって伝えないと分かんないんですよ。自分が当たり前にこうやって悩んでることすら相手は分かんない。単にただ行きたくないからなんか行かないとかしてる人のように見えたりもする。伝えないと、伝わるような行動をしないと。でそれってすごいもったいなくて、え実はこんな思いがあってとか、こういう風にあなたのことを考えてって言うのがね、なんか本当にコミュニケーションで大事やなってなんかすごく実感してるんですよね。はい、まあなんかちょっと詳細をね、なんか若干ぼかしつつな感じの言い方になったので、ややというか、まあまあ抽象的な話だったんですけど、そんなことを思った1週間なんですが、まあ、ちょっとねそれにも関係しそうなので、レターにもねちょっと行きたいと思います。はい、匿名さんです。ここからはね、ご相談に対してお答えします。一つはね、兄弟関係についてのご相談で、もう一つが、いわゆる恋愛相談にね、なります。後半もね、よろしくお願いします。はい。じゃあまずレターですね、読み上げます。匿名希望さん。新しい考え方があるなと思いながらラジオを聞いています。姉妹の関係について相談があります。私は妹と二人姉妹です。年が離れていることもあってか、昔から考え方が合いません。結婚を機に遠くへ離れた妹ですが、最近母の手伝いを当てにして家族5人で実家近くに戻ってきました。私は妹が遠くに行ったので結婚後も実家の近くに住むのを決めました。母が私の手伝いに行こうとすると、姉ちゃんのところは子供1人、私は3人も子供がいるなどと妹が言うようで、母に頼りづらくなりました。うちは1歳、妹のところは幼稚園組。お子さんがね、そのくせ妹は私にはいい顔をしてランチやパーティーなど家族ぐるみで付き合おうとします。そのくせ最初は参加しましたが、妹の機嫌を取るのも嫌、子供同士の年齢も違い、遊びが合わないのもあるしで億劫になりました。でも妹の機嫌が良いと声をかけてきます。息子の将来を考えると、義理の実家では田舎で高校がないし、都会の今の場所の方が子育て支援場所も充実してるしなぁと、引っ越しの決め手がなかなかありません。前回の放送のように決めて動くができません。では妹に我慢したまま過ごす方が良いのでしょうか。よろしくお願いします。はい、匿名さんレターありがとうございます。すごく我慢をされてるんですね。なんかその我慢がね、もうなんかめちゃくちゃ伝わってきましたよ。考え方が合いません、遠くへ離れた、 なんかいろいろ背負ってありますよね。なんか、なんやろ、例えば、妹が遠くに行ったので結婚後も実家の近くに住むのを決めましたってあるんですけど、これはどういう思いなのかな。私が実家の遠くに行ったので、だからその、ね、お母さんの近くに住んであげたいとか、その私が子育て手伝ってもらえるからではなくて、なんか兄弟2人とも離れるのは申し訳ないとか、 お母さんの近くで手伝いをしなきゃとか、何かその役割というか、こう、いや、こうしないとみたいなので、でも妹が遠く行ったんで私が残らないといけないよねっていうんで決められたのかなっていうのをね感じたし、ランチやパーティーなど、付き合おうとします。私にはその癖なんかもう今までの恨みつらみというか、なんかこの我慢してきたのがもうなんか、なんていうの、なんかすごくにじんでるっていうのかな、言葉の端々にね、なんかすごく感じます。なんか我慢が、そしてまた我慢してる、我慢したまま過ごすのが良いでしょうかって、そうしたいですか。ね、引っ越しするっていうのも、妹ね、妹が離れたから実家の近くに住んで、で今度妹が近づいたから私は離れますっていう、もう妹次第の人生になってそうなんですけど、また我慢して妹に会わせますか。なんかそうしたい、今までずっと我慢してきて、なんやろな、これからも我慢して生きるんですか、それでいいんですか、というか、なんかどうしたいんですかっていうのをすごく感じます。もう引っ越しするのか、このまま我慢するのかの二択になってそうなんですけど、結局どっちも我慢ですよね。どっちも妹に合わせて、妹に我慢して、我慢の仕方が離れるかとどまるかっていうことなんで、なんかそこに匿名さんの幸せはあるのかしらってちょっと思っちゃいますよね。相当合わせてたし、波風立てないようにというか、合わせる、妹に合わせる関係を我慢する関係をね、築いてこられたのかなって思って、で読みながら感じたんですけど、まあちょっと前半の話にもつながるかもしれない、妹さんは匿名さんのその自由にできない部分だったり、人を頼ったり甘えたりね、お母さん頼ったり甘えたりしづらい部分だったり、それをねできない、許せてない、そんなことしちゃダメだって思ってる自分を見せてくれてるようにも感じました。本当はもっと自由でいたいし、もっとお母さんのこと甘えたり、妹ともね、いい顔してというか、その自由に付き合って、もしかしたら匿名さんからしたら都合がいいって思ってるかもしれない、妹さんのことを、都合がいい人ね、そこにもやっとする、イラッとするっていうところを見るとね、本当はそんな自分も、なんていうかな、許せてない自分やったりもするんかなって。だから本当は妹さんが憎いとか、妹さんが腹立つとか、妹さんがもうこの人がどうしようもないっていうことじゃなくて、その妹に合わせ続けてる自分、妹に遠慮してしまう自分、妹の都合に振り回される自分に、もう疲れてるんじゃないかなって思いました。これ結構ね大事な違いやと思います。妹がって思うと、もう妹を何とかしようとしちゃうじゃないですか。でそれってかなり難しくて、というかなかなかできなくて、人をコントロールしようとするのって疲弊しちゃうんでね。でも妹に我慢してる自分に疲れてるなっていうところ、 に立ち返ると自分の問題になれるんですよね。自分の問題っていうとね、自分の問題ね、嫌だっていう気持ちもあるかもしれないし、わかるんですけど、自分の問題にできると自分でコントロールできるんで、自分に主導権がやってくるわけですよね。こうやってすごい大事なことで、うん、なんか匿名さんは、そうね、いろいろ断片でお伝えしたんですけど、すごい我慢を感じる。で、我慢、これからも我慢して、これからどう我慢して生きていくかっていうね、二択になってたんですけど、必ずしもその二択じゃないと思うし、そもそもその我慢してる自分にもう疲れちゃってるんじゃないかなって思うから、本当はどうしたいっていうのをね、大事にしてほしいなって思います。今日明日でね、どうこうっていうことじゃなかなかないのかなって思うので、ゆっくりでいいと思いますね。どうしたいっていうところをね、なんか大事にできたらなって、そうしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、レターありがとうございました。では続いての方です。渚にまとわるエトセトラさんなんかおしゃれなラジオネームですね。渚にまつわるエトセトラ。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみにしております。今回は私の行き通りのない恋の悩みを相談させていただきたくレターを送らせていただきます。いただきました。私には約4年片思いしている彼女がいます。仕事に一生懸命で少し控えめな性格でありながら芯がある彼女です。彼女とは職場で出会いました。部署は一緒だったとはいえ、私と彼女の職場は建物が別々かつ仕事内容も異なるため、日頃から頻繁に顔を合わせて話すようなこともない関係性でした。そんな関係に大きな変化がないまま、4年の月日が過ぎました。そして新年度を迎える頃、私は人事異動を告げられました。移動してしまえば彼女との距離は物理的にも遠くなり、これまで唯一の接点だった仕事での関わりもなくなってしまう。このままでは私の恋そのものが消えてしまう気がしたのです。そう思った私は彼女に LINE を送りました。LINE は直接交換したものではなく、以前の飲み会のグループ LINE から追加したものでした。追加ボタンを押すだけなのに、私は何時間も画面を見つめ悩み続けていました。彼女には移動してしまう前に、あなたともっと話してみたいと思っていました。よかったら今後ご飯に行きませんかと、正直な気持ちを伝えて誘いました。その時点では彼女に恋人がいるのかどうかもわからないままでした。それでも当たって砕けろだと自分に言い聞かせながら勇気を出して連絡をしました。すると彼女からは行きましょうと思いがけないほどあっさりとした返事が返ってきました。それからもう私たちの関係は一定の距離感のまま続いていきました。そしてゴールデンウィークには2回目の食事に行くことができました。初めて会った時よりも会話は自然で、彼女もよく笑ってくれていて、以前より打ち解けられたように感じていました。けれどその一方で、私はどこかに温度差のようなものを感じてしまいました。それは2回目の食事に誘った時にも感じたことでした。彼女は私の誘いに対して否定的な返事をするわけではありません。むしろどちらかといえば前向きな返事をくれるのです。ですが、はっきりとした言葉を避けるような、どこか曖昧に濁されているような感覚がいつも心に残りました。友人や同僚の女性に相談してみても、それは考えすぎじゃない、本当に嫌だったら2人にご飯には行かないと思うよと言われました。頭ではその言葉も理解できます。まあ、確かにね。それでも私はどうしても気になってしまうのです。彼女の優しさと本心からの好意との違いが分からなくなってしまうからです。控えめで人に気を使う彼女だからこそ、無理をして合わせてくれているだけなのではないか、断れずに付き合ってくれているのだけではないか、そんな考えがふとした返事や言葉の端々を見るたびに頭をよぎってしまいました。彼女の職場は忙しく、きっと仕事だけで精一杯な日も多いのだと思います。でも私はそんな彼女だからこそ惹かれました。真面目で一生懸命で控えめだけれど、芯のあるところにずっと心を動かされてきました。だからこそ彼女のペースを大事にしたいと思っています。ただその一方で、恋をするとどうしても見返りを求めてしまう自分がいます。相手の気持ちを知りたくなる。自分はどう思われているのか確かめたくなる。それはきっと人として自然な感情だと思います。そんな気持ちの間で毎日のように葛藤しています。自分本位なのは十分承知しています。 それでも最近は次に会う前に自分の思いを伝えてしまおうかと考えるようになりました。私はずっとあなたのことが好きでした。次に会った時その気持ちをちゃんと伝えたいと思っています。もし迷惑なら遠慮なく断ってください。そんな風に先に気持ちを伝えてしまおうかなと。以前渡辺夫婦が過去のラジオで5回目くらいのデートで告白されたと話されていたのを聞きました。そう考えると私は焦りすぎなのだろうかと不安にもなります。けれど以前の私は恋愛よりも先に純粋に彼女との時間を楽しめていました。会えるだけで嬉しくて LINE が続くだけで満たされていたんです。それが今は気持ちが大きくなるほど不安も期待も増えていく。相手の一言一言に意味を探してしまう。恋心が芽生えると人の心はこんなにも複雑になるのだなと感じています。最後まで拙い文章長々と失礼しました。渡辺夫婦さんはどうお考えになりますか。はい、ということで渚にまつわるエトセトラさん、ありがとうございます。あの長文のねレターなんですけども、作文家のようにもう揺れる重い気持ちがね、そのまま書かれていて、なんかなんていうの、もうそのままを知りたくてそのまま読ませていただきました。ありがとうございます。いや、いいですね。こうやって悩めるのも幸せなことだなーってすごくね感じます。そして4年ですよね、4年越しの片思いですよ。この友達追加あーしようとかね、この誘い、このね LINE 送ろうとかね、一個一個の行動が緊張したりもするだろうし、いいんだろうかってね悩んだりもするだろうしね、なんか総じて素敵やなっていうのをすごくね感じますよ。まあ渚にまつわるエトセトラさんは4年の片思いですからね、思いは相当ですよ。そしてもう移動するっていうタイムリミットもあるので、思いもパンパンやし、その時間的なリミットもカツカツなんで、もうここで、まあそれで行動できたっていうのもあるしね、もうここでやらなっていうね、その危機感もあるので、まあ相当な思いやとは思います。でも彼女からするとね、その4年の片思いは知らないわけで、そんなタイムリミットも感じてないわけなので、まあもうちょっとのんびりはしてるかもしんないし、まあどうしてもこの温度感っていうのは違うように感じてしまう部分もあるかなって思うし、まあ思いが強ければ強いほどね、いやこれは違うんじゃないかとかね、こう否定の材料もねこう探しちゃったりもするだろうし、なかなかねこれだっていうか、そのどうなんだろうっていう不安はね尽きないですよね。まあいただいてる質問というか最後のところにお答えすると、まあ僕らは4回目か5回目ぐらいのデートなんですけど、正直2回目とか3回目でもね、あの告白したらお付き合いになってたと思いますよ、僕らの場合はね。なんかあんまりその5回に意味はないというか、僕も別にあのちきってただけなので正直なんか2回目3回目でもなんかお付き合いまで行ってたような気もしますし、もう全然もうそこは正解はないですから。で、まあそうね、だから焦らなくていいとは思いますよ。で、こんだけ思いが強いけどお相手にはまだそんなに伝わってないと思うし、きっとね。でももうこう2人でご飯誘ったら来てくれるっていうのは、そこに対する肯定的な思いとか好意っていうのは僕も感じます。全然なしな人ってあんまご飯行かないんじゃないかなって思うしね。まあ友達と割り切っていく、まあでもそれにしてもっていうね感じもあるので、そういう意味では受け取ってくれてるんやろなって思うんですけど、まだ恋とか恋愛に発展してるかっていうとわからない。で、だから、LINE でね、その告白しちゃうというか、告白の予約というか、予告というか、しちゃうっていうのは、僕の意見を言うと、ちょっと LINE じゃなくてもいいかなとは思いますね。気持ちを早く伝えたいっていう気持ちはあると思うんですけど、 そのな、どれやったっけな、先にね LINE でね、ずっと好きでしたと。で次に会った時その気持ちをちゃんと伝えたいと思ってます、もし迷惑なら断ってくださいって送ると、もうじゃあ分かりました会いましょうって、もう結構覚悟いると思いますし、でかといってもう断るってなると、もうなんていうの、もうだから告白に対してお断りの返事になっちゃうので、結構この返事って返事するのも勇気いるだろうし、覚悟が問われる LINE になっちゃうなーって思うので、かなり重荷になっちゃう印象もあって、まだその彼女の中で恋愛の感情が育ってなかったり、まだこれから知っていく関係の時に、もう好きか嫌いか進むか終わるか決めてくださいみたいに感じになると、ちょっともったいなくも思いましたね。だから僕なら、今ならね、そうね、まずお誘いするでしょ。お誘いは普通にして、でそのデートの中で好きな気持ちとか好意があるっていうことを伝えていくのがいいかなって思いました。なんかその、好きですで OK なら受けてください、 NG なら断ってくださいっていう、なんかその決断を迫るようなものじゃなくて、こうやって僕も気になる、もう気になる人ですとまで言っちゃってもいいかもしれないし、でも言わなかったとしても、こうやって2人でご飯食べたりできるのが楽しいですって、まるまるさんのこと素敵だと思ってますとか、これからも知っていけたら嬉しいですとかね、そういう言い方でもいいだろうし、もうなんならちょっともう気になっててって、で自分も部署も移動もするし、今お誘いしたいなと思ってこうやって誘ってたんですとかまで言っちゃっても、もう半分告白なんですけど、ぐらいまで言っちゃってもいいかもしれない。なんかその付き合うかどうかっていう、なんかその決断を迫るとかじゃなくて、自分の思いを伝える届けるっていう時間を作っても良さそうだなって思いましたね。まあ総じてね、こうやっていろいろ葛藤しながら、それぐらいのね気持ち、まあもういろいろ味わってください、いろいろ味わってそれすら楽しんでもらえたらなって思います。でその上でアクションとしては、僕が感じたことっていうのはね、お答えさせてもらったんですけど、いや応援したいですね、応援してますよ。どうなるんやろう。まあ本当にね、もう今行動を起こさないとって言って起こしてね、勇気出してね進めたからこその今なんで、これまただから片思いで終わってると味わえなかった感情ですよね。こうやってお話しして、関係深めたからこそのさらにこの苦しい感じっていうのもあるんでね、本当にな、ね、その渦中にいると大変だとは思うんですけど、もう全部含めて素敵だなって思いながらね、レターも読ませてもらいました。応援してます、頑張ってください。レターありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルでは引き続きレターを募集しております。どうぞよろしくお願いします。ご相談であったり、ご質問であったり、匿名で送っていただけますので、お気軽にどうぞお願いします。おい。じゃあ、以上かな。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。